私たちの愛する神戸有野台教会の40周年記念礼拝にあたり、まず一つの聖書の御言葉を読み上げたいと思います。旧約聖書イザヤ書51章の一節、旧約聖書イザヤ書51章の一節、新旧約聖書は1146ページ、口語訳は1018ページ、51章の一節であります。神様の御言葉であります。私に聞け、正しさを求める人、主を尋ね求める人よ。あなた方が切り出された元の岩、掘り出された岩穴に目を注げ。神様はここで私どもに、時々あなたは後ろを振り返ってみようとおっしゃっておられるのであります。それは例えばちょうど山の中の岩切り場から切り出された石のように、自分が一体どこから切り出されたのかを振り返りなさいとおっしゃっています。自分がどのようにして神様に導き出されたのか、もう一度振り返ってみなさいとおっしゃっているのであります。私たちは迷うことがあり、わからなくなることがあります。そのような時に振り返ることによって、もう一度どう生きればよいかわかることがあるわけです。前に進むために、これからも前に進むために、私たちは戻り振り返る、それが力となることがあるのであります。この原点に振り返るということは、私たち個人にとっても、そして今日のような教会がどのように神様によって切り出されて育てられたのか、それをもう一度振り返ることは、私たちの教会が前に進んでいくための知恵を神様は私たちに与えてくださるのであります。40周年の記念の礼拝の説教の題を、私は城の作り方という題にさせていただきました。皆様はお考えになったことがあるでしょうか。この地震の多発の日本、この地震に常に怯えてきた日本なのに、国なのに、なぜ古くからある城は崩れていかないんでしょうか。古く昔から建てられているお城は、セメントでも、そして鉄骨も使われておりません。石垣をこう積み上げるだけなのに、なぜ大阪城は、姫路城は、あの阪神の大震災の崩壊にもせず、そして石垣も崩れていかなかったんでしょうか。なぜ崩れないのか。それは遠い国のマチュピチュの遺跡も同じであります。今日マチュピチュと言えるかどうか、もう一生懸命頑張ったんですけども、言えました。乗ってきました。皆さん、日本のお城の石垣とマチュピチュの石垣はほぼ同じようにできていると言われています。ところが1950年マグニチュード6の大きな地震がこの遺跡を襲った時も、マチュピチュは崩れ落ちなかったのであります。今日私たちが考えようとしていることは、崩れないものであります。確かに崩そうとする力が働いているのであります。その崩そうとする闇の力は、あらゆるもの、家庭を、正義を、教育を、そして国家を傾かせようとしているのであります。その中にあって崩れないものを、今日の礼拝、日本のお城の石垣から私たちは考えていきたいと思うのであります。江戸時代に、この 江戸城の建設が始まったわけです。そして森本義太夫というお城の名人が左の人ですね、左の人がおりました。この森本さん、加藤清正の家来だったんですけれども、江戸城を建てようとした時に加藤家はちょうどあの桜田門のあの周辺の石垣の工事を幕府から彼は任されました。この石垣の工事、この大役を担ったのが森本義太夫、この人でありました。工事の責任者となった森本義太夫は、この石垣を築くこの土地が元沼地であった、そして実は埋め立て地であったことを知って、より慎重に石垣を積み重ねることになったようであります。対してもう一人お隣の石垣を担当したのが、この右側にいる浅井長明という責任者であります。この浅井さんは全く元沼地、埋め立て地など気にせずに、テンポよくトントンと石垣を完成させてしまいます。ところが森本義太夫はなぜかのんびりして、この土地の上にたくさんの子供たちを呼び集めて、その土地の上で自由気ままに遊ばせる、何日も何日も遊ばせます。一向に工事を始めようとしないわけです。その間に早々と浅井さんの担当の石垣は完成してしまいます。町中の人たちが、江戸中の人たちが、こののんびりとした森本側を嘲笑うわけです。そしてようやく工事が始まり、森本側の石垣もようやく完成いたします。そして嵐が起こったのであります。降り続くてどうなったか、浅井家の石垣は途端に倒壊してしまい、百数十名の死者が出るという大惨事を起こすわけであります。一方森本義太夫の石垣は全く壊れずにいた。もうお分かりの通り、子供たちによって遊ばせながら、しっかりとした、踏み固められた地盤の上に建てられた石垣は崩れずに、この暴風にも耐え残ったのであります。まさにイエス様が先ほど私たちに教えてくださったその例え話そのものであります。イエス様のあの石の上に、そして砂の上に建てられた家の話は、非常に私たちに重要なことを教えております。この二つの家の違いは何でしょうか。大きな家、小さな家、費用がかかった、費用があんまりかからなかった、家の材料は何の材料で建てられたか、日数は全くそれらは書かれておりません。両方の家も同様に嵐に襲われたのであります。倒れた家、倒れなかった家、たった一つの異なった点は、それは何を土台の上に建てられたか、その一点だけが聖書に記されているのであります。神様は今日皆さんに、あなたの人生は今何の土台の上に建てようと生きているのかと私たちに尋ねておられます。崩れたくない、崩されたくもない、私たちのたった一度の人生、私たちの大事な家庭、そして私たちの大切な神様の教会であります。どうしたら崩れないのか、それをこの日本のお城の建築から今日は私たち学ぼうとしているのであります。嵐の中でもマチュピチュは、そして日本のお城の石垣は立っています。そこでこの 石垣、城の石垣の積み方をですね、皆さんに学んでいただきたいと思います。後ろを見てください。うちの教会の講壇の礼拝堂の講壇の後ろにも石垣があります。石垣は3つの種類があって、まず1つ、野面積み。野面積みというのは戦国時代に大体のこの建て方、使う石はみんな自然の丸い石であります。丸い石拾ってきて、あんまり加工をしないで、そのまま積み上げていく。当然、石と石との間には、空間があります。丸い石なので、接する点が少ないので、空いているわけであります。これだと、忍びの者、忍者が、ポポンとの、登っていくわけです。でも、排水には優れているわけです。次が三つしかないんですけども、打ち込み剥ぎ。剥ぎというのはつなぎ合わせるという意味であります。これは石同士の隙間を減らすために石を加工して丸くじゃなくて角張った形に加工して石と石との接する面を多くしたわけであります。これによって勾配、急な勾配の日本独特の城が完成すると言います。津山城はこの石垣です。そして3番目、これが切り込み剥ぎ。もっともっと石を徹底的に加工して、まるでジグソーパズルのように石の隙間がほとんどなくさせる石の積み方です。この石垣ですと、忍者は、忍びの者は上がっていくことができない。しかし欠点がある。水はけが悪い。豊臣秀吉は、その権力を示すために自分の全くの見栄のためにこの切り込み剥ぎを用います。さて皆さんに質問します。うちの講壇の石垣は何積みですか？そうなるとですね、ぼーっとして家の周りをですね歩けなくなる。みんな気になってしまうわけです。はい、先ほどのように城を築くには土台をしっかりと固めなければなりません。しかし家の建築家、ビルの建築家の人たちが一番恐ろしいのはこれであり、不動沈下と言われる。これが一番建築家が恐れるわけです。つまり家の地面の下のバランスが、環境が違う。あるところが強く、あるところが弱い。この差があるためにですね、一挙に崩壊していく。教会が、家庭が、私たちが崩れて、一番注意すべき点は、この不動沈下であると私は思います。ですから、これを起こさないために城の石垣はこう作っていくわけです。あんまりこんなことをですね見ることはないと思います。記念式です。記念礼拝です。じっくり見ていただきたいと思います。実は石垣の断面図はこのように奥はなっているわけです。説明します。皆さんは城を教会、そして一つ一つの石を自分たち、自分自身と例えて、次の説明を聞いていただきたいと思います。まず、石垣の一番下の土台となる石を、根石と言います。これはとにかく大きくなくちゃいけない。優れた石じゃなければならない。この根石の上に、積み石を積み上げてまいります。そして、この積み石と積み石の間に来るのが、間の石、貫爪石と言われている石で、どうして崩れないのか、地震でも崩れないのか、その秘密は実は奥にあります。この積み石と積み石の 間に小さな小さな貝石という石を組ませていくわけです。これが詰めると大きな地震でもびくともしない。つまり表面がどれだけきれいでもスマートであっても奥にどのように石と石とが接しているかということは城でも人間関係でも同じであります。その後ろにこの小さな小さな裏ごめ栗石という石が敷き詰められているわけです。この幅は大阪城は6メートルもあるんです。6メートルですよ。びっしりと詰められている。姫路城も何百年も経っているわけです。どうしてお城は大きな地震に倒れないのか。それはこの石の組み方、その技術によって決して壊れないのであります。たくさんの石垣の石の名前が登場しました。根石、積石、そして積石と積石を埋める貫石、そして奥の方に大きな石の接合部分の役割をする貸し石、そして本当に支えているのは大きな石でなくて小さな小さな石、この裏ごめ石、この幅がないと、まあ手抜き工事をやるわけです。手抜き工事をやってこの幅が1メートルにすると途端に表面がきれいでも崩れ去っていくと言われています。私はこのところ2ヶ月ぐらいですね、もう城の本ばっかり読んでいました。でどうしても気になるのはやっぱり教会のことを考えてしまう。教会のことをどうしても考えてしまう。崩れない教会とは。その前に家庭のことを考えなくちゃいけないんですけども、それはいいですね。はい。どうして倒れない城にするか。それは立派な大きい石は確かに必要。しかし間を埋める前石のような人が必要であります。そして裏側で重要な役割をするこの貝石という石に命がかかっている。安全な石垣、しっかりとした力は実はこの小さな裏ごめ石に支えられている。つまり石の強さというのは接触部分なわけであります。もう一回言います。セメントもコンクリートも使わずにただ乗せただけなんです。私は教会が本当に互いに声を掛け合い、そして裏側で見えないところでその人のために祈り合う、それがどれだけなされているか、どれだけ祈り合って支えている教会かが、その教会、そのお城の本当の強さであると信じています。私たち一人一人は、一人一人を天の神様は御国を作り上げる意志としてくださっているのであります。神様は昔地べたに転がっていた私たち石ころを拾い上げて、あなたが必要ですと拾い上げて集まってくださった。小さな石が石垣のどの部分に使われようとも、愛の御国の建設のために私たちを使ってくださるということは本当に素晴らしいことです。ですから私たちがこの後どこかの地面に転がっていく石ではなくて、しっかりと神様に使っていただくように、神様に自分を捧げていく必要があるのであります。私はあなたのものです、最後まであなたのに使っていただきとうございますと捧げる必要があるのであります。さて私は先ほどの石垣の構造も石の種類も何にも今まで全く興味がありませんでした。でもたった一つ、建物の石の名前、一つの石だけ私は知っている名前があります。それが司会者の方が、読んでくださったこの聖句の中に出てくる石であります。 家を建てる者の捨てた石、これが炭の親石となった。これは主がなさったことで私の目には不思議に見える。不思議な言葉であります。とても理解にしにくい言葉です。何をイエス様がおっしゃってるんでしょうか。捨てた石が炭の頭石となった。私は日本のお城のに関する本を読んでいて、炭の親石というものが少しだけ分かってきました。日本のお城の本にはこう書いてあります。炭石のこと、そのまま読みます。石垣を築く際、特に注意するのが炭の部分である。石垣の炭の部分は最も崩れやすく、上に櫓などの重量物が乗るために一番重圧がかかり、よって最も丁寧に作られた。こう書いてあるわけです。石垣を築くのに最も重要なのが角の部分だって言うんです。大抵の石垣はこの角の部分から崩れ去っていくって。ですからここのところに最も強い石置き、最も賢い積み方がしなければならない。研究を続けられて、その頭石の積み方、日本人は編み出したんですね。それがこの三義積みという積み方。これはこの写真のように、大きい石、ちっちゃい石、大きい石、ちっちゃい石というのを交互に積んでいくわけです。この積み方をすると、これ積み方を発見したんですね。すると100倍違う。加藤清正は、あの熊本城とか江戸城を作り上げた加藤清正は、この炭の親石をどう組むかを、この技術を隠すために工事をするとき膜を張って工事をした。したがって炭の石の積み方は秘密事項であった。この積み方に城の強さが全部かかっていた。元に戻ります。イエス様は不思議なことをおっしゃった。工事関係者が捨てた石が炭の頭石となった。どういうことでしょうか。あのエルサレムの神殿をソロモン王が建てたとき、実は不思議なことが、妙なことが現場で起こっていたと、エレン・ホワイトは書き時代の希望の下巻に書いてあります。その不思議な出来事を読みます。ソロモンの神殿が建てられたとき、壁と土台のための巨大な石は全部石切り場で用意された。それらの石が建築場に運んでこらえると、手を加えないでそのまま用いられ、職人たちはその場所にその石を据え付けさえすればよかった。ところがここに土台として用いるために異常に大きく特殊な形をした一つの石が運ばれてきた。しかし職人たちはその石の場所を見つけることができないので、それを受け入れようとはしなかった。それが用いられないで邪魔になっているのは彼らにとって迷惑であった。長い間それは捨てられた石であった。しかし建築家たちが炭の親石を据える段になると、この特別な場所を占め、その上にかかる巨大な重みに耐えるのに十分な大きさと力と独特の形をした石を見つけるために彼らは長い間探した。この重要な場所のために選択を誤れば建物全体の安全が脅かされるのであった。彼らは太陽や霜や風の 作用に耐えることのできる石を探し出さなければならなかった。何度かいくつかの石が運ばれたが、巨大な重さの圧力の下に粉々に砕けていった。また他のものは大気の突然の変化のテストに耐えることができなかった。しかし最後に長い間捨てられていたあの石に注意が向けられた。それは空気と太陽と風にさらされながら少しの割れ目も見せなかった。建築家たちはこの石を検査した。それはあらゆる検査に合格し、ただ一つのテストが残った。もしこの石が激しい圧力のテストに耐えることができたら、炭の親石として受け入れようと彼らは決めた。テストが行われた。テストは、石は受け入れられ、指定された場所へ運ばれ、ピタッとあった。これが、あのエルサレムの神殿工事の時に起こった出来事だというのであります。イエス・キリストこそ、私たちの頭石、要石、根石であります。イエス様こそ、どんな重圧、どんな敵にも跳ね返すを持った頭石なのであります。私たちの教会はこの岩の上に建てられ、そしてそこに集まる私たちの人生もこの岩の上に築かれるべきであります。ですから、今日もう一度神様に自分自身を捧げたいと思うのであります。どこかつまらぬ土の上に転がる人生でなく、しっかりとした目的を持ったこの岩の上に私たちの人生を立てていきたいと思うのであります。さて、私ほとんど1ヶ月半ですね、もうお城の本しか読みませんでした。そうするとですね、気になって仕方がない。何がっていうとですね、道をとぼとぼと歩いても、ご近所の玄関の石垣とか小学校の壁とかやけに気になって仕方がない。そして人のお家の玄関の石積みの様子を眺めては、これが切り込み剥ぎだ、これが打ち込み剥ぎだっていう眺める習慣がついてしまった。そして人の知らない家の玄関に立って、美しいつい言っちゃうようにそこまでなってしまった。そこで最後にとっても気になることがある。それは例えば、これは石垣じゃなくて玄関のところですね、石張りであります。非常に美しいですね、並べ方をしているわけです。私ですね、考えたの、どんな風に職人さんたちはこの石の板を並べてるんだろう。決して見るといい加減に並べていない。そう、いい加減からは美しさは決して生まれてこない。いい加減な生き方は美しさを生み出さない。石の並べ方にはきっと、つまり法則、セオリーがあるはずだ。大きな石、小さな石、みんな独特の形を持っている。それを何百もあの職人さんは一人で並べる。どうやって並べてるんだろう。まさか机の上で完成図を書いて持ってきて並べているとも思えない。どうして、例えばこの線がまっすぐに揃えるんだろうと思いません？ね、セメントを流してその上に置くんですよ。3時間もかかってたら固まっちゃいますよ。短時間のうちにどうして並べるんだろう。人のお屋敷の前でですね、考えるわ。 この難しさは今やっている役員推薦委員会ぐらい難しい。何のこと言ってるか分かんないと思いますけど、で調べていくと分かったことがある。もううなっちゃいますよ、ね、まず一つ、自然石の風合いを出すために、消さないためにできるだけ割らないって。どうしても割らなくちゃいけないときには機械じゃなくて手で割っていく。神様も私たち一人一人全部個性を消すわけじゃない、消されるわけじゃない。いや、神様は一人一人の特徴や個性を生かして教会を建てようとなさっている。二つ目、一連のこういうですね、並べ方は一人でやった方が美しくなるというんです。それを急ぎすぎて5人でいっぺんにやると全体的にぼんやりとした模様になるそうなんです。一人で自分の中で思い浮かべながら、自分の全体像を思い浮かべながら一人でやるときれいになる。つまり教会って神様がお一人で考えてらっしゃるんです。実はその思いのままに私たちは組み合わされている。そして3番目、私が一番知りたかったこと、それは石の並べ方。やっぱりこのセオリーというのがあるってんです。一つの、それは教会作りでも大切ですけども、そのセオリーっていうのは石同士のこの継ぎ目、接点は必ず3点にするんです。ね、で このことによって常に上からの横からの圧力が加わっても、どこかの石の角でない部分が他を支え合って強くしてくれる。つまり一つの石にあんまり責任が一挙にその人に負わせられないようにしなくちゃいけない。だから羊さんも会計さん、そっちの話に行きそうになりますけども、そして面白いこと、一番面白いなと思った、職人さんはこの並べるときに頭に置くのは漢字の人という漢字を思い浮かべながら、みんな漢字の人となるように並べていく。職人さんは並べているとき、このお家が人と人とのつながりによって愛が保たれて幸せな暮らしになりますようにって言って建てていきなさいと教えられるんです。教会も同じだと思います。みんなで支え合っていくのです。私たちの教会を作り上げてくださっているのは天の神様です。天の神様は小さな石である私たち一個一個、一つ一つをこの教会にいろいろな場所から集めてくださった。それは本当に素晴らしいことです。不思議なことです。拾い集めてくださっただけでなく、私たち一個一個の特徴を消すことなく、一番必要なところに深い知恵を持って素晴らしく私たちをはめ込んでくださった。教会創立40周年、その当初から何百人、もしかすると何千人っていう小さな石をこの地に集めて円熟した賢い職人のように、この城を神様が作ってくださったわけです。イエス様はナザレにおいて大工の職人であったと記録されています。イエス様はきっと大工の現場で一個一個、一つ一つの石を手に取ってお考えになって、一個一個を大切にして家を作る作業をなさっていたと思います。その同じイエス様の手が 私たちの教会に置かれているので、そして私たちは置かれ続けるように本当に献身したいと思います。最後にこの写真を見ていただきたいと思います。これは大阪城の石垣ですけども、積み上げたこの石に何か印がついております。日本のお城の石にはよく見るとハンコで押したように印がつけられている石があるぞ。なぜ印をつけていると思いますか？それは盗まれないためだぞ。どういうことか。一つの石をたった一人の大名がですね、権力者が積み上げていくんじゃなくて、数十人のですね、藩がみんなで一同依頼されて、その部分を任されて集まってくるわけです。そうすると遠いところから苦労して集められた石をそこに置いておくと、置いていた石を誰かが勝手に持っていく、盗んでいく。ですからこの石は一体誰のものなのか、はっきりと誰の所有の石なのか示すために刻印が起こった、刻まれた刻印。もう賢明な皆さんはですね、刻印といっただけで思い出されると思います。刻印、そう、聖書の黙示録の中にたびたび登場するキーワードであります。黙示録は私たちに言っています。あなたは一体誰に属するものなのかって、あなたは誰に属したいと本当は思ってるのか、はっきりとそれを表しなさい。神様のものになりたいのか、いや、ずっと私は私の意思であり続けるのか。神様おっしゃってる。私は神様のものになりたいと思います。砕けて散った粉々になった石でもいいから神様のものになりたいと思う。中途半端、どっちつかずの神様の意を受けずに生きていきたいと思わない。ですから私たちは40周年のこの時に神様に自分を捧げたいと思うのであります。最後の聖句、この要石はキリストイエスご自身であり、キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となります。キリストにおいてあなた方も共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのです。石は成長することはない、でも成長すると書いてある。この教会でいろんなことが起こって、いろんな事件とともに私たち石は成長し続けるのであります。そしてやがて降りてくる新エルサレムという都の中に私たちは加えられる。そのために多くの人たちをこのキリストの石のもとに呼び集めて伝道していきたいと思うのであります。